渡辺夫婦の二人ごと。皆さんこんにちは、渡辺大輝です。このチャンネルでは自分を満たして自分らしく生きるをテーマに心が安らぐメッセージをいろいろとお届けしています。うい、今日もいただいたレターにお答えするんですけども、ちょっと先週のね放送を踏まえて僕自身振り返ったこと、気づいたことありまして、それをねまず最初にねお話ししたいと思います。っていうのもちょっと反省したんですよ。具体的に言うとチョコまみれさんのレターの件に関してなんですけど、遡ること1年半ぐらい前からの、関係になるわけなんですよね。で、なんかね引っかかってて先週の放送から。で、よくよくまあ振り返って、まあ自分の影響とかもね考えて振り返ってみたんですよ。すると、まあ僕も申し訳なかったなって思って、っていうのもその1年半前の放送で言い方としては結構断定的な言い方になってしまってたんですよね。こうですよっていう。で、僕自身はなんやろ、このラジオってなんやろ、そのカウンセリングでもないけども、まあ相談には寄り添って、このレターという、なんていうかな、一通だけじゃないですか。届いたものに対してお答えする。で、そこに対してなんか聞くこともできないし、まあ聞くことはできるんですけど、聞いても返ってこないじゃないですか。質問はできない中で、そのいただいたレターにどれだけこう思いを馳せて、その人の気持ちを汲み取って、状況も汲み取って、で感じたこと伝えてっていう、まあこうカウンセリングでもないんですけど、でもなんやろ、言いたいこと言うだけだとね、どう届くかわからないんで、うまく言い方とかも工夫しながら、で見方としてはなんかこう視野が広がればいいなって思ってるんですよ。視野とか選択肢がね、こういう見方もできますよとか、こういうことはないですかっていう、なんかこうせっかく第三者であるね僕にこう相談していただいたり、意見をね求めてくださったり、話聞いてくださいってね、頼ってくださってるんで、なんか僕の見方とか感じたことをそのまま伝えることもやっていけたらいいなーって思ってるんですよね。で、まあ、こう普段はというか、だからまあ言い方は気をつけるようにはしてるんですよ。答えにならないように、あくまでも大輝目線ではこう見えましたよっていう風にしたいと思ってるんですけど、まあ振り返るとまあ結構断定的な言い方をしてましたね。あくまでも僕がそう思いましたよってことなんですけど、断定的な言い方をした結果、まあそれが事実であるかのように受け取らせてしまったのはそうだったなーって、そう受け取っても仕方ないなって思ったし、まあ僕の影響っていうのを考えたときに、なんやろ、一しょうもない人って言ったらあれですけど、なんて言い方したらいいのかな。まあそれなりに影響力はあるわけじゃないですか。影響力っていうか、しかもそのリスナーさん、なべともさんからすると僕の発言って影響あると思うんですよ。それなりに。だからこそこうやってレターも送っていただいてると思うんで、なんかその辺のどうでもいい人ではない発言だと思うんで、その僕がこう、なんかこうだと思うとか、こう見えるとかいう言い方ならまだしも、こうですよ、みたいな。断定的な言い方をしてしまったのは、それだけ、影響は大きかっただろうなって思うし、僕の意図としてはなんかこう見えてますよっていうことを言いたかったのと、なんかそれだけ伝えたい思いが先行してたというか、ちょっと熱くなってしまってたみたいなところもありました。プラス、なんか嫌だなっていう気持ちであって、なんか違和感、レターに違和感も感じていたので、まあそこの思いもひっついて、ちょっと言い方としては断定的に、なんか普段気をつけてるつもりだったんですけど、断定的で、もう思いも乗ってたので、で、しかも僕の影響っていうのもあるので、自分が想像しているよりも大きな影響を与えてしまっていたんだなっていうのを振り返りまして、 なので、そういう意味でね、チョコまみれさんには、それぐらいの、ショックをね、与えてしまったんだなと思って、そこはね、僕のしたいこととはずれてしまっていたなと思うので、僕の影響とかもね、踏まえて、まあ、伝え方とかもね、気をつけないとなと思い反省しました。そして、まあ、なんか嫌な気持ちにね、なったのは、そうなんですけども、その思いのままね、なんかまあ難しいな。できるだけ本音で行こうとはしてるんですよ。本音で行こうとはしてるんですけど、まあそうだね。その思いで伝えた。で、だから伝えて返事があったりね、こう対面で話し、対面でというかなんか、オンラインでも対面でもいいんですけど、なんかおしゃべりしてるね、関係だったら伝え直すこととか、気持ちをまた聞き直すことできるんですけど、やっぱこう、一回同士、一回ずつのやりとりなんでね、だからそういう影響ももっと考えられたらよかったのかな。一応僕のね、思いとしては、その、なんていうかな、はっきり言いたくなるぐらい、なんとかね、役に立ちたいというか、こう、送ってくれた思いに応えたいっていうことだったんですけど、それがこう伝わる形じゃなかったなって思うし、それで余計に苦しませてしまったのは申し訳ないなという気持ちです。まあ、これがね、改めてちょっと振り返って感じた思いですね。はい、聞いていただきね、ありがとうございます。こうしてね、また、こう、あり方とね、向き合う機会をね、いただき、ありがとうございます。おい。というわけで、今日もね、レターに行きたいと思います。おい、お悩み相談。匿名さんですね。こんにちは。こんにちは。大輝さんのお悩み相談のご回答にいつも気づきをいただいています。私は31歳で、夫と0歳の子供の3人家族です。マイホームについて新築を建てるか、夫の実家をリフォームして、義理のお父さん、義父と同居するかで悩んでいます。かっこ、父も義父も優柔不断で決めきれず、私の希望を言えばその通りになりそうなので、かっこ閉じ。おい、同居リフォームは新築は、お金は新築の半分以下に抑えられ、教育費や趣味や旅行にもお金が使えるメリットに惹かれています。義父は優しく性格も夫に似ているので、同居でも大丈夫かなと思っています。しかし同居経験者から、同居する前は大丈夫だと思っていても、実際毎日住んだら疲れる、気を使う、やめた方がいいと言われ、少し不安もあり、新築の方が精神的にはいいのかなと思ったりもします。同居となると、リフォーム費用や今後の生活費についても、どのような割合で払うかなども悩みます。過去お金のことは私から義父に話しにくいですし、夫も実の父親なのになぜかそのような話が切り出せません。大輝さんや鍋友さんのご意見、アドバイスやご経験談などをお聞かせいただけましたら嬉しいです。よろしくお願いします。はーい、ありがとうございます。マイホームですね。これは大きな決断ですよね。同居リフォーム。夫の実家をリフォームするか、新築を建てるか。そうですよね。なんかその具体的アドバイスとしてはなかなか難しい。その経験者ではないので、経験者的なそのリアルなアドバイスとかは難しいので、まあそこはぜひリスナーさんね、鍋友さん、もし、こうですよとかね、うちこうですよとかあれば教えてほしいですね。なんか僕も気になりますね。同居についてね。どうなんやろね。新築を建てるか。まあ、この優柔不断で決められず、私の希望はその通りになりそう。まあ、このなんか、私に委ねられてるみたいな感じもちょっと大変ですよね。なんか自分の実家ならまだしも、夫と夫のお父さんとの同居の話で、なんで私が主導権握ってんのみたいな。逆に自分の要望を言える環境はありがたい。気もするんですけどね。なんか無理やり同居させられるとかよりはね、いいのかなと思うんですけど、まあ、こんな大事な決断なんかあんたらもちゃんと当事者だって決めてよって言いたくなりますね。なんで私がこうしたいで決まりそうな感じなんていう。 まあ夫もね、父親になんかお金のこととか言えてないとかなんで、なんかあんまりこうしたいああしたいとか言えてないんですかね。ああ、だからなんか、ほんまの本音がなんか出てない感じがちょっと気持ち悪い気がしました。本音が言えてなさそう。例えば、夫も、じゃあ同居したいの、したくないのとか、いろいろ気持ち あると思うんですよ、きっと。お父さんと住むことに関して。もしかしたらお父さんと一緒に住むの嫌やとかあるかもしれんし、なんか、うん、お父さんのなんか将来が心配やとかね、近くにいてあげたいとか、なんやらかんやらとか、そういう、同居するしないもそうやし、お父さんに対するなんかその思いっていうのも、何かしらあるやろうなと思うんですけど、そういうのをなんかあんまりこうしたいああしたいとか言えてなさそうだし、お父さんはお父さんで結構重要というか大事そうなことじゃないですか。息子夫婦と同居するのか、それとも今の実家で一人なのかな、住み続けるのかとかね。じゃあその実家もどういうお家かわかんないですけど、この実家に住み続けるのかどうかみたいな話もあるだろうし、なんかもし、なんやろな、なんか、できたら同居したいとかね、一緒にいたら嬉しいとか、でも、それは気使うだろうから申し訳ないとかね、で、自分の今の実家どうするんや将来とか、なんかいろんな思いあってもおかしくないと思うんですけど、なんかそういうことがなんか言えてんのかなとかね、のも、気になって。なんかそういう、ほんまはこうよ、みたいな、こんな気持ちあるよ、があんまり出てこない中で、じゃあこの匿名さんが、こうしたいって言ったら、なんか、ほな、そうしようかってなりそうなんて、ちょっとなんか、変というか、なんか気持ち悪いですよね。なんか私が全部担ってるし、で、なんか後からなんか、ね、ほんまはこうしたかったみたいな話になっても嫌だしね。うん。なんかこの一人でね、なんか背負われてる感じが、ちょっと大変そうやなーっていうのはね、感じますよ。で、まあ、同居したらどうかはちょっと僕も、やったことないんでわかんないっすね。毎日住んだら疲れる気を使うやめた方がいい。ぜひ同居した方がいいっていう意見あんのかな、逆に。なんか、二世帯やったらいいよとかはなんかちょこちょこ聞きますけどね。知り合いでも同居してる人いたと思うけど、なんかキッチン二つあってとか、玄関も二つあってとか、玄関は一つやけど、なんかキッチンとかリビングとかなんか生活スペースがなんか二つあるとか、なんかそんなんやったかな。あ、あともうそういうの全部一緒くたで生活してる人もいるな。義理の実家に住んでるっていう。もうそれはそれで楽しそうにしてるんで、馴染んでね。なんかほんまに実の家族みたいに過ごしてたりもするし。だからまあこれ人によるんやろな、結局。人によるだと回答になってなさそうなんですけど。うん、なんか普通にもうキッチンも一つでリビングも一つでみたいな家に同居してても、まあ楽しそうにやってるところもあれば、同居はしてるけど、キッチンとか別でみたいな。生活空間別ですみたいな同居で、まあ、楽しくやってるところもあるしですね。だからまあ大きい決断のね一つだと思うんで難しいんですけど、だからこそどうしたいがあんまり出てきてないのがもどかしいですね。こうしたいああしたいとか、ここが気になるとか、やっぱ出し合わないとわかんないですね。その話をぜひしてほしいな。してほしいし、義理のお父さんもちょっと気持ち聞かないとね、ほんまはどうしたいんですかね。まあ、具体的なね、経験談は鍋友さんに頼らせていただくとして、僕からは、まあ、こんな大事な話やからこそ話しにくい部分もあるんですけど、でも大事なことなんで、3人でね、ちゃんと話せたらいいなーって思います。なんか、匿名さんがこう、一人で背負ってそう、どうしたらいいか、一生懸命考えてそうなんが、ちょっとなんか、どうなんかなって、夫さんやお父さんもちゃんと当事者立ってね、どうしたい、こうしたいっていうのを、なんか一緒に背負ってね、 話せたらいいなーって思います。はい、レターありがとうございました。では続いてです。大吉さん、ゆみさん、こんにちは。こんにちは。いつもラジオ楽しみに聞いています。小さな質問ですが、渡辺夫婦は食器にこだわっていますか？というのも、先日私のお気に入りの食器が割れてしまいました。食器をシンクに積み重ねていたのは私、食器洗いを担当したのは旦那で、旦那と私どっちのせいなのかというところで、険悪な空気になりました。食器を積み重ねていた私も悪いですが、長崎県の、波にさーにみーで書いてなんて読むんでしょう。ハサミ町。あ、へえ。ハサミ焼きのお祭りで買った思い出の食器だったのに。かっこ旦那さんが俺は悪くないと言いたげに甘い謝罪してくれずなのも嫌でしたとしばらく落ち込みました。お気に入りの食器に限って割れてしまうことってないですか？ある。一人暮らしだったら 100% 自分のせいだと割り切れるけど、そうじゃないとなかなか割り切るのが難しかったりします。こんな気持ちになるなら、いっそ100均などの割れても何とも思わない食器で揃えた方がいいのでは？でも可愛い食器ってテンション上がるよなぁとモヤモヤしてしまいます。しょうもない質問で申し訳ないですが、良ければ渡辺夫婦の食器事情を教えてください。はい、レターありがとうございます。しょうもなくないし、めちゃくちゃ大事だと思いますよ。うちね、食器は昔は100均やったし、ニトリの食器とか使ってましたね。軽いやつ。ええなぁと思って使ってはいたんですけど、なんか最近、まあ、ちょこちょこ話してるんで、話したことあるかもしれないですけど、陶器ええなぁっていう話してて、なんか陶器市に行ったり、その陶器を扱うなんかセレクトショップ的な、お気に入りのお店があって、そこになんか買いに行ったり、まあ、雑貨屋さんみたいなね、その陶器とか作家さんの全国の、ね、やつ扱ってる、その陶器屋さんっていうか雑貨屋さんみたいなとこあって、そこに買いに行ったりとかして、なんか作家さんから買う、作家さんが手作りで焼いたお皿とかコップとかを使って、まあ、飲んだり食べたりするっていうのが、ここ1、2年、2年ぐらいか、結構なんか、ハマってて。最近使ってる食器は全部、こう工業製品じゃなくて、手作業で作家さんが作った食器で、基本的にご飯食べてたりしますね。うん。なんかその方が、うん、嬉しい。テンション、可愛い食器ってテンション上がるなーって、その通りで。まあ上がりますね。なんか、目で見て、楽しめるし、手触りも楽しめるし。うん。なんで、まあ、ええなーって思ってるんですけど、でもね、やっぱ、消耗品というか割れますね。割れるときは割れる。やっぱ使ってるから。日常使ってるんで、つい手滑らして割れたりすることって何度もありましたね。作家さんから買ったやつも。結構割れます。うん、なんかね、落としちゃうんですよね。うち、食器洗いは基本食洗機使ってるんで、食洗機で割れることはないんですけど、食洗機入れるまでにシンクにちょっと食器置いたりするじゃないですか。その時に手滑らしてシンクの中で割ったりとかね。全然ありますね。なんか普通に床落として割ることもあるし。だから割れるもんなんですよね。まあ割れるもんやと思ってます。だからまあ、ショックはショックやけど、まあある意味しゃあないなーっていう気持ちもあります。何回か割れたんでね。何回か割れた時に、あ、もうこれ割れるもんなんやって思いました。なんか、大事にしたいし、大事にしてるんですけど、割れる時は割れるんやなーって。だからまあ、そうっすね。割れるもんやなーって、なんか割れる前提だと思ったらちょっと気は楽になりました。なんか割れないように割れないようにとかね、割れちゃ嫌だーって、割れちゃ嫌なんですけど、思うよりも、まあいつか割れると。割れてもしゃあない。そもそもね、永久ではないし、使ってるんでね。ほんまに割れたくなくて大事にしたかったら飾っとくとかもできるんですけど、やっぱ日常で使いたいから使ってるわけで、まあそうすると割れるリスクはどうしてもあるからね。 だから割れるもんだって思ってますかね。でも大事にしようって使ってるっていう。そんな感じかな。で、まあ、夫婦でこういうことありますよね。なんかシンクに積み重ねてたのは私で、食器洗い担当したのは旦那で、つって。多分、割れた瞬間は旦那さんが食器洗いしてた時に、その積み重ねてた食器がこうガチャガチャってなっちゃってとか、あるいは何か当たったり手滑ったりして、旦那さんが直接関わってる時に割れたんだろうなって思うので、いやいや、洗ってるあなたが不注意じゃないのって思うのもそうやなって思うし、旦那さんからしたら、いやいや、なんかもうここにシンクにごちゃごちゃあってんからしゃあないやろってね、言いたくなる気持ちもわかるし、で、それでどっちのせいなんかみたいなね。わかりますよ、こういう感じ。ありますよね。なんかね、こういう時って、結構、例えば匿名さんはこの食器割れて悲しいなとかいう気持ちがあるじゃないですか、ショック。思い出の食器だったのに、としばらく落ち込みました。ってね。こんな気持ちになるなら、って、もやもやしてますと。まあそういう気持ちがある。ですよね。うん。で、だから、うん。まあその気持ちのやり場がね、どうしたらいいんかっていう感じなのかなとも思うし、気持ちはわかるんですよ。うん。で、旦那さんも、旦那さんどう思ってんのかな？まあでも、割れたのは旦那さんもショックなんでしょうね、きっと。少なからずは。あーって。まあ割りたかったわけはないでしょうからね。割っちゃったーっていうのはあると思うんですけど、素直に認められないんですよね。だからまあ、一言ね、あ、ごめんっつって言えば済む話やったと思うんですけど、それ、を言うと、なんか、旦那さんにとって不都合があったのかもしれないですね。俺は悪くないと言いたげに。まあ、謝罪ね。まあ、割っちゃったっていう事実と直面しちゃうんでね。それが嫌やったりするんかな。まあ、旦那さんなりにショックな気持ちとかを、なんか守ろうとしてるのかなとかもね、なんとなく思いましたし。だまあ、基本ね、だから別に、これは思ったことなんで、そのまま言うと、あ、ごめんって言い合ったら終わった話やし、わ、残念やったねーって。なんかその、割れて残念だったねーっていうところと、二人で一緒に入れたら、なんか、いいんだろうなーって思うし、そうしたいんじゃないかなって思うんですよ。なんか、どっちが悪いとかじゃなくてね。割れちゃったね、ショックだねって、あの時こういうので買った食器だよねって。もっと大事に、大事にというか、こう、長く使いたかったねっていうところとね、一緒に入れたら、なんかこう、二人とも幸せというか、なんかそれを望んでんのかなとかも思ったし。だからまあね、どっちがね、原因やとか、悪い悪くないとかが、なんか本質じゃないというか、なんかそこがどうかっていうよりもね、なんか一緒にその思い出の食器についての思いとか、なんか割れてショックだったねってところをね、共感し合えたら、なんかいいなーとかね、思いました。ほい、レターありがとうございます。では、最後の方です。匿名さん。時代も変わってきたってそうですよね。あ、これまあ前の放送、以前の放送を受けてのレターですね。コロナ禍が終わって戻ってきてしばらくして新しいことを始めるときに時代ってありますもんね。まあ僕らがこれからね、やりたいことを探してきたっていう話を受けてですね、ありがとうございます。過去放送を遡って聞いていました。それでなんとなく思ったことを書きます。思いつきレベルで申し訳ないですが、そんなこと思ってる人いるのかぐらいで読んでもらえると嬉しいです。ユミさんも大吉さんも、塾の経営向いてそうと、子供たちの学びをフォローする塾、ご時期を説明する大輝さん、ご自身が何より面白さを感じていて、それが聞き手に伝わり、教えられる側も楽しいだろうなぁと、ユミさんはモヤモヤを紐解くのがすごく長けておられそうなので、学びをフォローしていくのも向いておられそうと思いました。ユミさんが塾で勉強との向き合い方が変わったとおっしゃられていたなぁと思いました。ああ、そういうことも話してましたね。私自身、 学生時代に先生の人柄とか分かりやすさ、過去その人の話が聞きたいかで塾を選んでいたので、お二人が塾をやっていたら通いたいぐらいです。悩んでおられる最中にこんなコメントすみません。読み飛ばしてくださって OK です。お二人にはできることたくさんありそうです。はい、ということでメッセージいただきました。ありがとうございます。嬉しいです。そうやってね、僕らのことを思って、こういうことを感じましたってね、伝えてくださるのが。まあ、そして過去の放送もね、遡って聞いて、なんか、ユミがね、塾で向き合い方変わったっていう話は結構マニアックな話だったと思うんですけど、もうそこもピンポイントで、ね、拾っていただいて、いいんじゃないでしょうかとね。まあ、思いと一緒にこう届けてくださってるのが嬉しい気持ちです。うん。で、これね、結構タイムリーでして、僕ら最近結婚相談所始めるって、てか始めてるんですけど、始めましたって言ってるじゃないですか。で、そのね、結婚相談所の名前が、ヒロイン婚活塾なんですよね。めちゃめちゃドンピシャやんと思って。なので、子供たちの学びの塾ではないんですけど、婚活を通した、こう、人生をこう、より良くしていく塾として、ヒロイン婚活塾ってね、結婚相談所の名前、屋号を決めたので、え、めっちゃその通りと思ってね、ちょっとびっくりしてます。そう、塾をね、始めるんですよ。塾を始めるんですよって言ってややこしいかな。まあ、結婚相談所なんですけど、名前がヒロイン婚活塾なんでね、まさに塾を始めてます。んなんで、なんかこう、思いが繋がったような気持ちで、嬉しいし、不思議だし、びっくり してます。うん。まあ、僕自身もね、塾でバイトしてたこともあるんですけど、なんか教えたりとか、導いたりとか、こう人の可能性をこう開いていくみたいなのはやっぱ好きなんでしょうね。塾のバイトもね、結構楽しかったんですよ。なんかこう担当の生徒もって、ああ、今もだから似たようなことしてるんか。なんか教室でみんなの前で授業するというよりは、授業自体はビデオなんで、みんなが勝手にね、そのプロの先生のビデオを見て学んでるんですけど、まあ、その、まあ、チューターっていう言い方してたかな。その、一人一人担当の生徒持って、その生徒が、まあ、今、学力の現在地ここで、で、志望校ここで、そこに向かうためにどういう勉強していったらいいかとか、日々の取り組みをサポートしたりとか、っていう、まあ、担任の先生みたいな。授業自体はビデオで勝手にみんな見るけど、どういうペースで進めていくかとか、進捗どうやとかをサポートしたりする立場をやってて、まあ楽しかったんですよね。塾のバイトっていうのが。だから婚活支援とかも結構似てるかもね、その塾のバイトと、塾のバイトとっていうか、その立ち位置。で、婚活自体はみんな会員さんがそれぞれ頑張るんですけど、じゃあ、ほんまはどう行きたいのとか、どういう結婚したいのどういう相手と結婚したいのとか、なんかその目標設定とかを、まあ一緒にしていくサポートしたりとか、その結婚というところに向けて、どうね、婚活を進めていくかっていう日々の、こう、サポート、関わってサポートさせてもらったりとかは、結構学生時代、チューターとして塾のバイトしてた時と、なんか通じるものあるかもね。だから、結婚相談所に行き着いたのもなんか塾っていう名前になったもん。なんかもしかしたら、運命かもね。なんてことも感じました。うん。面白いね、そう考えると。そう。ヒロイン婚活塾なんですよ。なんでまさに塾をやっていきますと。いうことも、お伝えしたく、なんか面白いなと思って、タイムリーだなと思って、レターもね、そういう嬉しい気持ちでね、ちょっと読ませてもらいました。これもちょっとね、また、もういよいよ、いよいよですよ。今まさに、もう何?内容とかまとめて、ホームページ作ったりとかして、バーってね、やってるところなので、またみんなにもね、案内できる日をね、楽しみに。しています。なので、みんなにね、案内できる日が待ち遠しく楽しみなね、気持ちです。はい。というわけで、 今回の放送以上で、最後までお聞きいただきありがとうございます。このチャンネルではですね、お便りレター引き続き募集しておりますので、ご相談であったりメッセージであったり、何でも大丈夫です。お気軽にね、放送の説明欄に URL 載せてますので、そちらから送ってください。それではまた次回の放送でお会いしましょう。ほな。